校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れまして。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄は今日イベントのためお休みです。発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
結構声やられてない？
そうなんですよ、あの先週もちょっと喘息でお休みをしてしまったんですけど、そう、季節の変わり目で急に寒くなったりしたじゃないですか、私結構喘息持ちなので、季節の変わり目、春と秋は毎回声がちょっと出なくなってしまうんですけど、平久さんも結構声出てないじゃないですか。
そうだね、僕も結構病み上がり で、
はい、
で僕も喘息持ちなので春と秋の季節の変わり目に
やられるんです。
なんかそう、僕イベントとかさ、講演会とかでさ、あのよくあの発酵食品を食べてればね、あの全部良くなるみたいなコメントを聞きたがる人いるじゃん、残念ながらさ、発酵食品限界あるよね。
そうですね、なんかやっぱりすごい四季が日本もあるじゃないですか、だからね、その四季に沿ってちょっと体調崩して、そこで毒とか出した方がね、いいですよね。
一応僕らも専門家としてこんなこと言うのどうかと思うけど、発酵食品食べててもやっぱなんかね、あの上司にパワハラとか受けたりとか、全然寝てないで遊びほうけてたらやっぱりね、体壊すしね。
そうです。まあでもあの免疫力上がるっていうじゃないですか、あれなんでなんですか、発酵食品食べると。
あの一応まだ学術レベルではいろいろ分かってないとことか、分かってることとかいろいろあるんだけど、ざっくり言うと、お腹の中のそのこの腸の中に免疫システムを司るその微生物とか、免疫器官とかがあって、集中してるんだけど、そこに対してのいいフィードバックを発酵食品がすることが多いってことなんだよね。
あ
とはなんかその免疫機能がいくつかあって、その3つぐらいあるんだけど、そのトルライクレセプターっていうのがあるんだけど、それのなんかこう3つの兼ね合いみたいなのが崩れると花粉症になるとかっていう、その全然機能の違うその免疫システムみたいなのをこう調停する役割があるとかね、そういう、あのどこまで本とかまだ定説化してないんだけど、そういう論文がいっぱいあったりするので、
なので発酵食品私たちいっぱい食べてて、元よりかは、元の虚弱よりかはちょっとこう良くはなりましたよね。
僕ちゃんこんなに発酵食品取ってなかったら、東京で都会人の暮らしてた、多分今死んでたよ。
じゃあよかった、生きててよかった、
本当に
発酵食品食べてて、じゃあ、
よかったって、
36歳、はい、5歳まで生きれてよかったですね、
本当ありがとうございます、
はい、ちょっとあの今日はちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、
はい、
兄と妹2人で
頑張ろう、
頑張れると思います。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は NTT のまちづくりの話。今日のゲストは NTT 都市開発株式会社の堀口豊さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか。
はい、普段は NTT 都市開発という会社でまちづくりに関わる仕事をしてます。で、具体的に言うと、僕自身は住宅を作る部署にいまして、普段は用地を買いに行く、営業マンみたいな仕事をしていて、地主さんに会ったりとか、町のキーマンに会ってその土地の有効活用を提案したりとか、そういうことをやってます。で、それと並行しまして、今ここにいる理由なんですけれども、デザイン戦略室っていう、並行した活動をしていて、そのデザイン戦略室っていうのは、NTT がこれから町づくりをしていく上で、どういう町づくりをしたらいいした方がいいのかっていうことを学ぶために、各都市に訪れてリサーチをしてます。で、そのリサーチを得て、我々の会社の考え方とかっていうのを、学んだことと、同時に社会に発信していって、我々の認知度を上げたりだとか、我々の考え方を理解してもらうっていうようなことを活動としてやってます。
それで今日ね、あの山梨の活動してる人にインタビュー しに来ていて、で僕もそのインタビューされる側の一人なんだけど、インタビューしに来たら自分がされる側に回るっていつものパターンです
、はい、確かに気づいたらここにいました、
で、あの NTT ってやっぱりね、あの、うん、通信インフラの会社だと僕らはシンプルに思うんだけれども、うんうん、まさに、はい、どうしてその都市開発をやってるのかっていう話からいいですか、聞いて。
もともとは NTT ってまあ国の機関なんで、うん、まあ、全国に土地をいっぱい持ってて、で今まあ民営化していって、うん、でまあその地方の局舎とかが、まあ、やっぱり今みんな移動通信端末、まあ、携帯電話を持ち始めて、うん、固定の家の電話とかってなくなってると思うんですけど、うん、そうするとこうそれをつなぎ合わせる局舎の機能がもういらなくなっていて、うん、じゃあそういう使われなくなった土地を有効活用しようとかっていうところで、あ、その全国にある有給不動産を有効活用していくための組織として初めはできて、なのでまあいいところからこうやっていったんですよね。なんでまあそういう主要都市のまあいい場所にまあ我々のまあマンションだったりとかオフィスだったりと か、うん、だから大きいところでいうと東京の大手町とかっていうのが、うん、まあ、NTT のゆかりのある土地が多いんで、そこにでっかいオフィスビル建てたりとかってしてたんですけど、今はどっちかっていうと地方の土地にそういうのがこう残って、
あ、残っていって、あ、だから地方の街づくりみたいなことに、
は
い、
なるほど。
じゃあそもそもだから固定電話の時代ってその通信インフラを維持するために場所が必要だったんですね、うんうん、局舎を建てるっていうか、その、はい、あの NTT の何かしらの建物を建てて管理していたんだけど、うんうん、それがその携帯の時代になっていくと、その建物がなんていうの、元の目的では必要なくなるから、それの有効活用していい部分からやっていくぞっていうので、まず東京の一等地だったんだけど、それがだんだん OK になってきて、うんうん、じゃあ次地方どうしようかっていう流れの中 で、ね、今日ここの山梨に来たってことですね、
はいはい、相当走ってざっくり言うとそういうことなんです、
はい、すいません、僕は勝手にあの走らせたので、あの上司の人ちょっと文句言わないでください。でそれで町づくりっていうと、よりなんて言うんだろう、地方の町づくりだと大手のね、はい、商業施設開発とかでもより要素がいろいろあって、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいと思うんですけど、うんうん、はい、その中でどういうリサーチをしてらっしゃるんですか。
まあ、今リサーチの、まあ、一つのキーワードとして、我々がもともと国のその何ですかね、省庁とか建ててた、うん、まあ、その郵便局舎と一緒に逓信省っていう国の機関だった時に、逓信建築っていう建築の文脈を作った、そういう建築畑の人たちがいる、まあ、そういうルーツを持った人たちがまあいるので、うんうん、デザインとか建築とかその文化とか、うん、なんかそういうところにこうこだわるというか大切にしている社風がもともとあるので、なので これから街づくりをする上でも、そういう文化とかデザインとかその建築の魅力みたいなものをまあちゃんと備えつつ、あのしかもまあ最近そういうなんていうんですかね、カルチャーとかデザインの、あの価値みたいなのが再評価されてきてると思うんで、一般的に、なんでまあそういうところを結びつけて、まあより良い街づくりをしていこうみたいな、そういうモチベーションがもともとあったので、我々デザイン戦略室はその部屋の名前、まあその部署の名前もそうですけど、そのデザインっていうことを切り口にしてまあリサーチをしようっていうことで、そういうカルチャーとかそういう文化に精通している方々にのところにお邪魔しに行って、街に対してどういう問題意識持ってますかとかっていう話を聞いてるっていう。
でもなんかそのデザイン戦略室っていう肩書きっていうか、それをその場を作るっていうのはいけてますね。なんだろう、普通もっと都市開発でなんかもっとふんわりした、もうとにかく箱を作ろうとか、なんだろう、そういうニュータウンを作ろうみたいな多分感じだと思うんですけど、そのやっぱその畑があるからデザイン戦略室っていうのがめちゃめちゃ
すごい大きいと思います。僕がこの会社に入ったきっかけもそういう文化っていうか社風があったんで入りたいなと思ってて、僕ももともと建築を学んでた人間なんで、まあ、すごいそこが他のデベロッパーとすごく違うところだなと思って、自分たちでなんかこう手前味噌じゃないですけど、こうデザインとか建築を真剣に考えようっていう、そういうモチベーションがあるので、まあ、これからの街づくりもそれを一つの切り口に、まあ、他もいろいろあるんですけど、そこはぶらさずにやろうっていう考えは、
じゃあいわゆる財閥系のデベロッパーとかとは結構違う切り口でやってるっていう、
そういうことをにプライドを持ってやってるっていうのはあると思います
。それ例えばじゃあどんな計画をやったのか一個教えて、ケーススタディを教えてほしいのと、あと山梨だったらどんなことやりたいか聞きたいよね、
はい、
2つ
難しいですね。ケーススタディで言うと、まあ、一番言われるのは大手町の一等地に、アーバンネット大手町っていう、あのオフィスビルがあるんですけど、でそこで何をしたかっていうと、普通だったらオフィスビルって、あの床を増やして借りれる面積を増やせば、その賃貸の収益って最大化できるんですけども、そこをあえてワーカーだとか、その土地のために何ができるかって考えた時に、真ん中に大きな吹き抜けを作ったんですよ。でそういう空洞をギャラリーとして街に開放してたんですよ。
素敵。
でかつ土地の一つの角を そぎ落としてそこに広場を作って、ここが将来大手町の中心にしようっていう、うんうん、でそれを周り の, あの他のプレイヤーにも共有していって、今そこが大手町の中心っていう風になってるんで、うんうん、なのでそういう先を見据えて、うん、その目の前の最大収益を目指すんではなくて、うん、まあ、そういうことを初めから昔からやってたっていうのは、うん、一つそのうちの会社の文化でいうところの一つの特徴的な例かなと思います、
ね、ある意味ちょっとね、半分以上の見方だけど、うん、本業があるからこそ目先の利益にとらわれないで、うん、もうちょっとそこの土地の、はい、あの要はだから土地を単純に収益として捉えるんじゃなくて、一つのメディアとして捉えて、うん、そこの価値を最大化していこうみたいな、うん、そういうことができるわけですよね。
そうですね、おっしゃる通りで、その母体がまあ大きい母体があるので、うん、じゃあ我々にしかできない街づくりってなんだろうっていう、まあ、そういう思考回路になると思うので、うん、まあ、そこをそのデザインとか建築とか文化とか、うん、まあ、そういうところを大事にしてやるっていうのがうちの会社の特徴かなと思います、
うん、はい、今日山梨いろいろお連れしてますけど、はい、どうですか、なんかこういうの面白そうとか、なんか地方でこういうことやってみたいなとかってあります、
はい、地方でやりたいのは、まあ、それをまさにみんなで今社内で議論してるところなんですけど、うん、今日の気づきとしては、なんかあんまりでかい範囲で風呂敷を広げすぎないで、うん、その土地のコミュニティの大きさだとか、うん、産業の大きさとか、そういうのをちゃんと的確に捉えて、うん、そういうなんていうんですかね、ちょうどいいサイズって、うん、やっぱりその町ごとにあると思ってて、うんうん、それをやっぱり地元の人とちゃんとこう意識を共有した上で何か我々がアウトプットした方がいいなっていうのが思ってて、うんうん、その若尾果樹園の方の、うんうん、まあ商売に対する考え方とか、うん、そのスケールはなるべく小さくした方がいいとか、うん、県外じゃなくて県内にとか、うん、なんかそういう考え方を聞くと、あ、そういうのもあるんだなって学びました
ね、うん、確かに東京だとなるべく大きくするとかっていうことが大事になっちゃうけど、山梨そうじゃないもんね、
う
ん、
そうで、山梨って今日本の中でも少子高齢化がすごく進んでいて、うん、多分県の中で約 30% がもう65歳以上の高齢者なので、うん、日本の何だろう、最先端っていうか、
そうそう、課題
最先端な場所ではあるので、なんか山梨で例えばなんか実験すれば、うん、結構それって日本の未来に近いことなので、すごい冒険ではあると思うんですけど、うんうん、なんかそんな、なんか山梨で
プロジェクトね、一緒にできたら楽しいよね、
うん、楽しいなって今思いました。めちゃめちゃ楽
しそう
です、はい
はい、あと今日あれですよね、山梨 の,、うん、あのスタメンにいろいろお会いさせていただいて、
そうです、ね、山梨 で面白いことやってる人に大体みんな会うっていう、
あ、すごい嬉しい、そんな感じ
で、まあ、そういう方々たちにすごい刺激を受けたので、はい、これから山梨でできたらいいなと思います、はいはい、
また来てくださいね、
うん、
ありがとうございます、
待ってる、
待ってます、はい、でまた今回一緒に来ていた方がもう一方いるので、うんうん、ちょっと来週もうちょっと詳しい話を聞いていこうかなと思いますので、はいはい、今日のゲストは NTT 都市開発株式会社の堀口豊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌で、すいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。